山エンジュサービスプレゼンツ西田所長の
ティーンスター。ロケットストリューム、上樋口です。
すいません、
何ですか、ディレクターは分かってる。
すいません、すいません、ちょっとしらけた空気が漂っちゃったんですけど、3日前から考えてました、ごめんなさい。さあ行きましょう、 T スタイル。
感じで元気ですか。福山はもう飽きたんですか。
いや、途中で多分福山さん来ると思いますんで待ってましょうね、福山さん出てくる。
毎月第2第4月曜日に放送している T スタイルなんですが、先週の放送、テレビの話題をねしたかと思うんですけど、そうですね、はい、メッセージいただいてるんですよ。トラヘイジさん、T スタイル楽しく聞きましたよということで、
ありがとうございます。
で、まあ、今ではケーブルテレビのおかげでチャンネルたくさん、見ることができましたが、あの頃の富山民放に2曲だけでしたもんね、ということで、
そうですね、
こういったメッセージ、その他にもたくさんいただいてるんですが、今日はなんとこの T スタイル初めてのゲストが来られるということで、ちょっと巻き気味
巻いちゃいましょうかね。
立ったが言います。
立ったが言いましょう。
で、今西田所長の横にそのゲストさんが来られてるんですけれども、はいはい、まあ、不景気だからこそ知恵と知識で乗り切ろうではなかろうかと。
でね、
今日は特別ゲストを呼んで一攫千金のノウハウを学んじゃいましょうと。
一攫千金っすよ、
いい言葉ですね。
ね、お金が恋人だもんね。違うか違うか。
ということで、在テク。
そうです、在テクです。
のお話。
そう、
まあ、一時期ね、やれホリエモンだ村上ファンドだと、そうそうそうそう、もてはやされ て、ね、
はい、
ただ最近またちょっと静かになってきたかなと思うんですが、です
今ね、ピンチはチャンスな時代なんですよ、うん、この今不景気でね、いろんな意味で停滞してますけども、今日はねこの T スタイルで、30代40代のね、もうちょうど今稼ぎ時のね、僕らがねどうお金をね付き合っていくか、どう資産運用していくかっていうのをね、30分間ここでね、すごい高度な形で経済番組をね繰り広げていきたいななんてちょっと思っちゃったりするわけですよ。
ただまあ、とんじょそこらの経済番組とは違って、 T スタイルならではの
適当ですから、
そう、
スタイルで
分かりやすいみたいな感じ、そうそうそう、ということですね。今日のキーワードがなんと、はい、3年間で50万円を4000万円にできるかもしれない番組と。
はい、たった今訂正入りました。5000万円
に
5000万になったらしいっす。
マジですか。
はい、50万が5000万。
会社辞めんなんですね。
これを聞くとね、辞めたくなるかもわかんないけど、そこはちょっと戸惑ってですよ。ちょっと、まあいいや、30分間聞いて頑張りましょうよ。
メモの用意とかあった方がいいかもしれないですね。
メモをね、あったらいいかもわかんないですね。はいはい、
ということでお楽しみください。富山エンジュサービスプレゼンス、西田所長の
Team Star。
結婚を考えてはいるけれど、なかなかお相手様と出会う機会がない皆様、結婚相談所っていうとなんか行きがたい、近寄りがたいっていうイメージはありませんか。高岡市木津にある富山エンジュサービスは開設14年目の安心快適な結婚相談所です。この番組のパーソナリティでもある西田所長とあなたの新しい出会いを作ってみませんか。まずはお気軽に富山エンジュサービスまでお電話ください。電話番号は 0766-29-0785。 お電話すれば西田所長が必ず出ますよ。一本のお電話からあなたの運命の人が見つかるかもしれませんね。ホームページブログは毎日更新中。
さて、この番組始まって5回ということなんですが、今日はいつもはね、西田所長と私家事でしょぼーくやってるんですが、ゲストお招きいたしました。
そう、
男性です。
男性です、
なかなか爽やかそうな感じですが、ピンクの T シャツ似合ってるみたいな。
さっきはピンクピンクって言ってるよね。
西田さん今日ピンクじゃない、ね、
今日ピンクじゃない、
ブルーだね。
ブルーで、はい、行きました。
コントラストがいいんじゃないですか、お二人。尾崎さんという方です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも、尾崎です、かっこ仮名です。
まあ、職業柄ね、ちょっとお名前は仮名ということ で、
ね、大人の事情で仮名って感じですかね。で、彼はい、実はね、僕のね、まあ、後輩っていうかね、旧知の友人なんですけどもね、で、彼ちょっと紹介しますとですね、
はい、
今現在いわゆる普通の会社員です。 某富山県のどこかに住んでらっしゃって、普通の会社員なんですよ。
はい、じゃあ日中は私たちと一緒
な、普通と、はいはい。いわゆるで、今は今日も、会社なんか1時間早引きで帰ってきたみたいな。で、ラジダガに来ていただいたみたいな。はい。で、それが表の顔ですね。で、裏の顔があっちゃったりするわけですよね。
マフィアか何かですか？
いやいや、もう、ただの課長みたいな感じで、ね、彼には裏の顔があるってこと。はい。裏の顔っていうのは実は個人投資家です。
名前っていうか、はい、名称はよく聞きます。個人投資家。
要は、自分で、趣味っていうかね、はい、日常において仕事しながら、うん、自分の、趣味で株を始めてですね、うん、で、どうなったかっていうか、3年ぐらい前に始めて、
株を
、はい、で、手元がね、種銭っていうかね、もう元金、元金が50万円ぐらいから始めて、なんと3年間で5000万にしちゃったぞみたいな。
本当ですか？
はい、なおかつこれちょっと株のね、知ってる方はね、なぜ FX とか信用とかっていうけど、一切現物買い、お金借りなくて自分の手元をこうどんどん増やしてったっていうね。
じゃあ今下世話な話ですけど、はいはい、尾崎さんの貯金通帳には少なくとも5000万あるってことですか？
と思うでしょ、
はい、
どうなの尾崎君、
実際ですか？
実際にいくらあるの？
結局株式投資で、はい、まあいわゆる某超高級会社とマイホームをキャッシュで、
キャッシュ
買いました。
キャッシュって現金ってことでしょ？
でこういう話だとさ、嘘くさいじゃん。でも僕は彼の家にも行ってるし、遊びに行くし、車も見てるし、これマジなんですよね。
すごい表現悪いですけど、うん、普通の、兄ちゃんですよ。兄ちゃんっていう言い方、男性イオンとかにいそうだもん。
イオンに行ってるものだって
先週行きました。
そのなんか身なりもそんな、なりきんしてないし。
カジ君、服装にうるさいから。
これイオンの、
時計は確かにね、いい時計してると思いましたけど、イオンの T シャツでしょ、そういうの。
これ、竹尾菊池で買いました。
一応、竹尾菊池なんだ。
でもほら、そんなびっくりするほどなお値段、やれ、ドルチェ&ガバーナだとかじゃないんですよ。
でも一応、表の顔だから、今。
そっか。
そう、裏になると、
こう。キャッシュで。
キャッシュ買っちゃったんだよね。
そうです。
そんななんか、いや、ニコッじゃなくて。
で、それを、どうしてそうなったのかっていうのをね、今日ね、たっぷり聞きたいでしょ？
はい。
ほら、車止めて聞かなきゃ、みたいな。うん、はいはい。
まあ、じゃあ、いろいろ聞きたいんですけれども、じゃあ、ちょっと、家事も、ちょっと。
今日も家事が興奮してるから、お金ってくると興奮してるから。
まあ、その、個人投資家ということをされてるということで、まあ、今ほどね、西田所長からざっくり説明がありましたけど、その、まあ、個人投資家とは何ぞやって一言で言うとどんなものなんですか、尾崎さん。
個人投資家ですか。
はい。
個人投資家っていうのは
仕事ではないんです
よね。仕事ではなくて、私は本業サラリーマンやってまして、うんうん、で、まあその合間、例えば朝ですとか、会社行く前朝ですとか、会社から帰ってきて夜ですとか、そういった合間にいろいろ勉強研究しまして、うん、まあその株銘柄といいますけど、うんうんうん、それを買ったり売ったり、うん、それで。まあ、資産を増やしていくという。
もう主にもうメインは株の売買。
株のみです。
へー。
実際ね、彼がね、どれくらいすごいかっていうと、はい、今こうやってね、カジ君曰く普通のイオンにいるアンちゃんなんだけど、
そう、イオンにそう。
実は裏の顔としてはですね、うん、東京とか大阪で株のセミナーの先生をしてるんですよ。
マジで。
富山からこう飛行機とかなんか乗ってっちゃって、先生してるんです、はい。で、そのセミナーの入場料が1人4万円とか5万円。で、超満員なんだって、部屋の中が。
だからもう、生まれるじゃん。
そうそうそうそうそう。で、その先生なんですね。うん、で、まあいろんな雑誌とかね、はい、経済雑誌とかにも執筆されてらっしゃるんですよ。で、みんなは名前知らないんだけど、はい、見る人聞いたら、この人が出てんのっていう、日本中が震撼する
から、
ネットで多分びっくりする人が何人も、この人がついに、出たのか。
株の世界とかにおいては、
もうびっくりです。
日本では知る人
を。もう知らない人は潜りかな
マジで。
マジで。イオンにいるあんちゃんなんだけど。
が、富山県ご出身の方。
そう、某富山県に近いという設定でいいですか。そうそう、まあ。
富山県っぽいとこに
おられる。っぽいとこにいらっしゃると。で、まあ、もう一つはね、国民的なね、はい、アイドルの専属の講師もされてるっていうか、
マジ
か、株をこう教えてたみたいな、まあ、そういった感じなんですよね。
でそのアイドルと、
そう、それもね、内緒なんですけど、ね、
マンツーマンでいろいろ、
そうそう、
あらまあ、
そういうキャラなんです、ね、
そんな方が今、このラジタカのエスタにおられると、
エスタにいると、
へぇ、
で、カジ君の目の色が変わってると、
まあ、でもいろいろ聞きたいんですけれども、はいはい、じゃあ、その株って。なんですけど、まあ今ね、やってらっしゃる方も、まあおられると思うんですが、はい、やっぱり素人は、なんだかんだ言って儲からないんじゃないのっていうのがあるんですが、その辺は、 大竹さん。
梶江さん、はい、非常にいい質問です、
はいはいはい、
一般的に投資というのは怖い、
うん
うん、危ないんじゃないか、危険なんじゃないか、損するんじゃないか。
自分が今50万円持ってたら、それを、ま、なんか株とかに買って、その売ったり買ったりの差額で儲けていこうってことでしょ。
そうです、基本的にはそういうことです。
でもそんなタイミングよく高く買ってくれる人いるのかとか。
そうそうそう、なおかつ、まあ、仕事されてるから、株っていうのは朝ね、朝、はい、と夕方ね、3時ぐらいまでしかやってないので、うん、仕事中はね、まあ、5時6時までね、7時とかね、うん、残業とかあったりするん で、ね、どうやってねやってんのかなっていうのはちょっとすごい不思議なんですよね、
うんうん、ざっくり言ってしまえば株が怖いんじゃなくてやり方を知らないのが怖いんです
よ。株は怖くはないけど、
株は怖いとは私は思います、ね、
その無知が怖い、
無知が怖い
です。でもさ、最初からそうじゃないでしょ。
そうじゃない、そうです、当然です。
最初は どんな風にとかかって、
ね、スタジオの3人がみんな腕組みをして、話を聞いてるの。
実際、まあ社長は50万って、はい、ランキング50万って言いましたけど、はい、厳密には250万から始めたんです。
はいはい、
で250万が50万までに要は損したんです。
マジですか。
小竹さん、
要は溶かしてしまったんです。
溶かして
しまった、溶かすっていうんだ、
うん、そうです。だからその200万はもう溶かし続けて50万になりました。
そんな時やばいじゃん
ですね。
やばいじゃん。
で、まあ、その時に最後の最後に、あ、もうこれで株をやめようかなと思って、自分なりに研究してたまたまとある銘柄を買ったんですよ、
は
い、でそれが一つの私のターニングポイントっていうか、結局買った銘柄が2週間で 1.5 倍になりました、う
ん、50万円が要は 1.5 倍ってことですか。
あ、すいません、間違えました、3倍です。
3倍、
50万が150万になりました。
あら、え、な、何日で。
2週間
で。2週間で。あら、
それがターニングポイントです。
で、それ、うん、はいはい、
その時のその実際その銘柄を買った根拠というか、うん、そういったもの、まあ専門用語でバリュー投資って言うんですけど、
バリュー投資、
ちょっと難しい話しますけど、ね、その企業の価値に対して不当に割安であると、企業の
本当はすごい会社なのに、はいはい、株はちょっとお安くなっちゃって、
ね、そういうことですね、うんうんうん、ですからその本来の企業の価値、はい、例えば財務的にだとか、はい、企業 の、 その持っている財産、はい、保有資産とか、うんうん、そういったものとか実際の業績、うんうん、そういったものに対して株価が不当に割安であると、うんうん、バーゲンプライスであると、
はいはいはい、
そういった銘柄を探して積極的に投資を行うというのがバリュー投資
ということは、今聞いてると、2週間だっけ、
はい、
2週間こうその50万を150万にした時に毎日こう株のなんか見ながら会社サボって売ったり買ったり売ったり買ったり売ったり買ったり売ったりで150万にしたわけではないんです。
いや、取引は2回買いと売りです
50万で買ってきて150万で売れたってこと。
そうです、
何もしないです、で会社も休んでないと。
そうです、
今日は早引きだけど会社は休んでないと、その時は。
そうです、
なんか株の取引ってイメージも、
そうなんかね、売ったり買ったりで、なんか
私たち素人はもう四六時中パソコンに張り付いてなんか3つくらいモニターがあってっていうイメージですが、ではなく
尾崎さんの場合はそうじゃない。
でちなみにその3倍、まあ、3倍って聞かれたら、はい、まあ、投資やってらっしゃらない方はえマジすげーってな、
うん、
そういうことを抱かれるかと思いますけど、うん、私の最高記録は、ね、30万円が2週間で420万です。
ちょっとよく分かんなくなっちゃった。14倍か、
30万円が、うん、420万円、
はい、30万、
はい、
マジですか。
へー、それが最高記録。それも1回の往復取引の買い売り、それだけ
買ってそれだけ
ってことは、株の世界の中で本当はすごい企業なのに安く扱われている株を見つけてきて そこに投資する。
そうです。
そんないい会社の株ってあるんですか。
実際にあるからこう
なんです。そうですよね。でもほら、世の中上場している企業なんて5万といるじゃないですか。パーセンテージで言うと、そのバリュー取引ができる株の会社って何パ、もう一握り 1% 2% とかなんですか。
いえいえいえ、日経新聞とか見てればそういう情報出てますけど、いわゆる企業の本来の価値に対してそれより株価が安いとされる銘柄、うん、まあ、専門用語で PBR 1倍割れって言うんですけど、
にゃ、PBR 1倍割れ、
はい、まあ、こういった話するともうこれだけでおそらくオールナイト日本的な時間になっちゃうんでそれは無理ですけど、
はい、
要は原価割れしている会社というのがちょっと数値的な根拠はわからないですけど、かなりの割合、 1割とか2割じゃない、もっと多い。
でもそうなんだ、
今の話を聞いてるとやっぱり勉強しなきゃダメだよね。
基本的な最低限の
最低限の勉強はしなきゃダメだ。僕もね昔ねかぶってねやってみようと思ってやったことあるんですよ、はい、したらやっぱり買ったらもう毎日そればっかり気になっちゃって、もう30分に1回ぐらいずつこうなんか見てて、でも下がっちゃった、あーやべえと思ってすぐ売っちゃってって、そういうのを 3,4 回繰り返したんですよね。
それは今ダメだと。
姉ちゃん、
はい、
それは要は買った銘柄の根拠がないから。
ああ、なるほど、ほら来た。ないんだよ。なんかね、あれがいいかなと、名前がよく売れてるとか、最近テレビによく出てるとかって。
ではなくて、尾崎さんの場合は、この会社はこういう実績があるのに、まあ、不当にって言ったらですけど、不当に評価が低いと。こんなはずはないよねっていうことから買ってるから。
あ、もうね、とっかかりが俺とは違うわ。うん、
でも今ほどほら日経新聞見るとその PBR なんとか割れあるって言ってたじゃないですか。ってことは見る人が見れば日経新聞見るだけでこれは不当に評価されて低い株だっていうのが一目瞭然なんだ。
一目瞭然です。
でも見ない、見て分かんない子が見てるから、あ、ここはもう飛ばすとこみたいな。
ここは勉強しなきゃダメなんだよね。
で、じゃあそんなうまい銘柄は本当にそんなにたくさんあるんかなと、うんうんうん、じゃあ自分が見つけなくてももっと他の人が見つけて特に買われて、そんな、うん、
だからその
適正な評価になってるんじゃないかなと。
小崎さんみたいな人が山ほどいるんじゃないかってことですよね。
でしょ、実際にそこまでしっかり銘柄を見ている人は少ないです。あ、個人投資家の中ではその代表格が所長です。
やったイエーイ。
なんか株やってるで満足しちゃって勉強しない で損したからすぐやめちゃうみたいな人が多いんだ。
確かにね、よくわかる。僕ね、尾崎さん行った時にね、株とか勉強してるもん、本とかね普通にたくさんあって、会社指揮法とかね普通にね僕らが小説読む感じで読んでるんですよ。だ、勉強はしてるんだなっていう。
勉強さえしっかりすれば、うん、尾崎さんのように現金でお家を買うのも夢ではないよと。
だって本って言ったら月刊誌しか読んでないもん。だってたまに読む程度で流し読みする程度
だ。夢ではないってことですね。
でなね、そうやってさ50万がさ200万とか300万とかなっちゃった時の気分ってどうなの。
よっしゃーみたいな。
よっしゃーみたいな。
よっしゃっていうよりも、すごくかっこいい方すれば、うん、ちょっとかっこいい話しますよ、
うん、いいよ。
そのお金じゃなくて、要は所長はやっぱりお金が好きなんです。
あ、僕お金じゃない。
僕お金じゃなくて株が好きなんです。
あ、来た。
じゃあその俺の読みは当たっていたよねみたいな。
自分の持論が正解だった、むしろ途中で喜びを見
る、それが裏付けにされた。
あ、俺ちょっと分かった。ちょっとなるちゃん入ってるでしょ。
ええー、です。
ね、かじくそう思わない。ちょっとい
やでもね、
なるっぽいよ、
なんか、うん、説得力ある。
まあな。
でそのなんかほら、やれどこどこのどういう株を買えではなくて、うん、自分で勉強して自分でその先見の目を養えっていうのは共感できるかも、うん、
それが
要はその完全に自己責任ってことですもんね。
そうですね。
誰々に買えって言われたから買ったじゃなくて、うん、
いい言葉だ、 いい言葉だ、う
ん、自分でこれは行くんじゃないか、行かんかったらそれも自分の責任だし、行ったら行ったで自分の誇り高いしってこと、う
ん、梶江さんいい流れに、
ね、いい生徒ですか。
まあ、私の言わんとしていることを見事に今代弁していただいてるんですけど、はい、やっぱり今梶江さんの言われたそういったことがすごく大事なのかなと私は思いますね。
マネーゲームではなくて、
ゲームではなく投機ではない、投資です。
え、1日さ、尾崎さん1日どれくらい株のことで携わってる、平日
現在
ですか、うん、
現在は、うん、まあ、私は基本的に朝5時に起きて、
お
朝食は7時から
、お
その2時間、
あ、その
5時から勉強、
まあ、あとはまあ仕事はまあその日によりきりですけど、まあ6時から8時ぐらいに帰ってきて、あとはまあ晩酌ビールとつまみながらまた銘柄研究と。だから基本的に1日全く何も携わらないということはほとんどないです、うん、うち例えば出張行ってるとか他の用事でうちいないとかそういう時は別ですけど、何回かまで必ず見たり、
じゃあ1日まあ2時間から4時間程度は
3時間4時間ですかね。
好きじゃないと。
そうそうそう、だから逆に株で儲けようとかっていうよりも好きなんだよね、う
ん、好きなんです、
好きなんだよね、
ラバなんです。
そう、飲み屋に行く人が好きな人もね、いらっしゃるし、ね、車どんどん好きだったりパチンコ好きだったりするけど、彼の場合は多分ね株が好きなんだよね。
なるほど、うん、まあちょっとね夢があるお話なんですが、ただほら株一口、まあ私のような素人は始めるにしてもやっぱり二の足振るわけですよ、うん、踏んじゃうわけなんですが、なんかほらでも今は株を買うにはいい時期だよなっても言われたりするじゃないですか。その辺は尾崎さん的には
どうなの今。
実際にその日本の国民の 現在の心理状況っていうのは、実際出版社の方の話を聞くと株の方は非常に動いてるそうです。やはりそれだけ日本国民が今投資チャンスなんじゃないかということを思っている、うん、
いやそのまあ言葉は悪いかもしれないですが、真っ当にしてもたかが知れてるからとドリームを掴もうよみたいな人が、
そういう意見もあるかもしれない。
不景気だから余計に ね、お金はね在宅って考えちゃうんだよね、きっとね。
まあ不景気プラス今結局先だった東日本大震災ありましたよ ね、まあそういうものの影響で当然日本の株式ももう売られまくりました。で今は復調の状況です。そういった状況でちょっとまあ東電の問題だとかそういった問題いろいろありますけど、結局右に行くか左に行くかは分からないですけど、あながち悪い状況なのではないのかな。
ぶっちゃけさ、だから T スタイル的に行くとさ、尾、はい、崎さんさ、まあね、素晴らしい尾崎さんに聞きたいんだけど、うん、今初めていい時期だと思う。
よろしいと思いますよ。
あ、マジですか。
実際に先ほど出ました、その PBR 一倍割れちゃうキーワードありましたね、はい、そういった銘柄が非常に多いと。
要はその企業本当はすごいのに大した価値に扱われてない企業が多い
ということは、あの尾崎さんがその株ちょっとね、あの専門的な話かも分かんないけど、一部上場二部上場ジャスダックとかね、新興系とかあるじゃん。どこでほとんど売買されてるんです。
また専門的な話
で、ね、ちょっとあのそういう方もいるかなと思って、
私があえて好むならその手堅く稼ぐんじゃなくて一発逆転を狙うなら、あえていわゆるトヨタ自動車だとかキヤノンだとかソニーが所属している東証一部という一番市場の規模の大きな銘柄じゃなくて、
じゃなくて
言い方はちょっと悪いですけど、あの隠した
二軍的な
東証二部だとか、あとは大正一部、これは大阪証券取引所ですね、ですとか、まあ、あとまたジャスタック、そういったマイナーなところへあえて挑んでいく、
そこの方が化ける会社が多い。
多いということ
です。で、今さ、いい話ばっかりで儲かったみたいな。はいはいはい、で、まあ、損したのは、ね、最初の初期投資、初期の時代は損したけど、どうなの最近のこう、あなた自身のこう、あれとして。やっぱ損することもあるんでしょ。
当然ありますよ。
やっぱり。
ありますよ。
本当、そんな時は一日飯がまずかったりするわけですよね。
うん、でも、結局、まあ、今、結局、動かしている元金自体が大きいんで。
大きいんで、大きいんだって。
だから、変な話。200、300振られたって、まあそんなもん。
まあ取り返してやるさ、みたいな。すぐ
で。200円とか300円は僕も別に、まあまあまあ。
万ですね。
かける1万ですね。
ああ、ありがとう。うっす、ありがとうございます。
まあ、こういうお話伺ったんですけれども、いやー、西田さん。
はい。はい、だって。すげえ、ちょっと聞き入っちゃった。
すごいですね。
じゃあさ、はい、尾崎さん的に、うん、株を今から始めたい、今やってる人に対して、うん、まあ、尾崎さんほどね、すごいテクニックとか知識はないかもわかんないけど、なんかアドバイス軽くしてあげていただけば、セミナーのね、これが4万円が今日はタダなんだから。
うん、あとな、例えば、素人が最初に読むと分かりやすい株の本とかあれば。
まあ、月並みに私がいつも愛用してるのは、会社指揮法という、上場している
就活の時によく使う、
そうです、
はいはい、そういう邪魔帳みたいなやつ、
そうです、はい、そうです、はい、あれが基本中の基本、私にとってはバイブルですね、はい、うん、あれを読めば、うん、その基本的な会社のものは全て網羅されている、記述されているということです。
例えばさ、そういう指揮法も知らないし読んだことないし、まあ悪いけど主婦さんとかよく、まあ、イメージの話で主婦さんがどうこうってことではないんだけど、例えばまあ私も含めて株はあんまり分かんないんだけど、なんか勢いで買っちゃったとか、そういう人っていっぱいいると思うんですよ。なんかやってみようみたいな、どう思います、そんな素人が株ちょっと勉強もしないでやるっていうのは、尾崎さん的に見てどう思う。
でもとりあえずやらない限りは何も前に
入ら
ない
、はいはいはい、
アクションするのはいいけれども
非常にそれはいいことです。ただ学ばないことはダメです、うん、私も当然先ほど
損したって言ってたもんね。
そうです、そうです。ですからその損を糧にする、
うん、
そのただ無駄に損しないということですね、うん、それなりに損したら損したなりに何か掴もうと、うん、掴もうよと。だから私は当初溶かした200万は授業料だと思って、
うん、それだけの心意気と向上心と継続する勉強性がないと、やっぱりその興味本位で手を出すものではない、
ないかもわかんないね。
なるほど。
僕ね、尾崎さんとねずっとまあ長いんだけど、見ててあんまり株の話しないんですよ、うんうん、で彼は日々 の気持ちがね上がって下がってしてね、割とね株に関しては、うん、なんていうストイックというか、モチベーションが、ね、変わってないんですよね。
なんかだって、まあ、言い方悪いですけど、株株してませんもん。
してないんだよ。 だから俺が株買うと毎日もうさっきも言ったけど3分ごとね見るんだけど値段見てんだけど彼はねしないんですよ。
だから多分そのちょっとやそっとまあ200-300万の言動では動じないんでしょうね、うん、
そうそう逆にそれに動じたったら株はできないっていう、うん、
素晴らしい、
素晴らしい、太い
神経、ある意味、うん、ある意味のずぶとい神経、
最終的にプラスだったらいいよねみたいな考えってことなんですよね。
そう
ですね、
はい、そうか。じゃあもうね時間もねもう、はい、あっという間に4万円分の、ね、トークしちゃったからね、はい、最後にね尾崎さんにね株とは何だっていうのを、ね、締めていただこうかななんて思っちゃうわけですよ。
株とは、
株とは畑にさ あるとかそういうギャグやめていいから野球のピッチャーもカーブシュートも投げ
る、大丈夫です、
ごめん、はい、
やっぱり株、私にとって株っていうのは自分のモチベーションを高める最高のツール。
かっこいい。
こんな締め方でいいですか。
じゃあ CM 行きましょうか。はい。
武道を通じてお子様に礼儀礼節を学ばせてみませんか。毎週土曜日朝10時30分より高岡市竹広記念体育館子ども空手教室で生徒募集中。年中さんから小学6年生までみんな頑張って稽古しているよ。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-830-249 またはネットで検索、極真空手吉村道場のホームページを見てね。見学体験入門もできますよ。親子でぜひ一度見に来てください。
ごめんなさい、最後に質問、はい、家事はとっても算数ができない子なんですが、はい、そんな子でも大丈夫ですか、
はいはい、全然 OK です。株式投資に必要なツールは電卓、しかも NEC の超高性能電卓ではありません。四則計算、足し算、掛け算、
事務所にあるような
電卓、四則計算ができればどなたでも OK です。
素晴らしい子
は頑張ってみましょうね。さて西田さん、今日はこんなスペシャルゲスト来ていただいたんですけれども、
はいはい、
まあ、株は、ね、勉強が大事ということを教えていただきました。
本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、足早に行きますが、はいはい、来週、
はい、
今度はいつだ、7月の11か、
11だなな
んですが、
はいはい、
今のところ日程調整中なんですが、
はい、
富山県会のラジオでは
もう
大御所、
知る人ぞ知る、僕がねすごい絶望してるゲストさんがね
そう
もしかしたら来てくれるかもしれない。今日もねビッグだけど、またビッグなね、
まるまる店長が、
そう、店長待ってるよ、まる
まるラジオのまるまる店長が
もしかしたら来てくれればいいななんて思ってるんですよ。です、
ね、はい、今日程調整中ですので、おそらく登場してくださる。
リザーさんもねいっぱいこう出てねってねメッセージくれればありがたいな。
そうですね、はい、そうなっております。で次7月は25日が2回目の放送なんですが、
はいはい、
これが今度は
ね、今度ね僕らが東京に出てた時、富山県人は東京どう思ってるかっていうのをね、
電車いっぱいあるよね、
そう、電車いっぱいあるよねとかね、
食べ物高いよね、
高いだよねとか、
大して美味しくないものにも並んでるよねとかね、
東京ね、憧れの地東京っていうのをねテーマにね語っていきたいななんて思ってますね、
はい、このコーナー皆さんからのメッセージなどなどお待ちしております。ラジオ高岡までお寄せいただければと思いますし、あとインターネットでも聞けるんですよね。
そう、インターネットでもね聞けるようになってるんで、ね、ぜひまた私のね富山エンジンサービスのホームページの方見ていただいて飛んでいただければね聞けますので、またこの話もねすぐアップしますので、はい、またお待ちくださいね。
今は1回目から4回目の放送がすべて聞けるということになっておりますので、はい、楽しんでいただければと思います。さらに所長、時間参りました。
そう、今日ね、はい、僕新聞に出ちゃってるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、某新聞に出てるんで、また朝刊ね、はい、どこ見とけば出てるかもしれないよ、うん、感じですよね。
西田所長と柏恵理子でした。